お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアに住んでいる日本人であれば、日本のこのアニメ知ってる？と聞かれる機会が少なくないのではないでしょうか。日本といえばアニメーションというイメージが強くありますが、実際アニメーション制作の現場を知る機会は多くありません。今日はオーストラリアでのアニメーション制作に長く携わっているストーリーボードアーティスト、クリアリー・ヒロミさんにお話を聞きます。ヒロミさんがオーストラリアで関わった作品には、映画マヤ・ザ・ビー・ザ・ハニー・ゲームズ、200% ウルフなどがあります。ヒロミさんがアニメーションの世界に入りたいと思うきっかけは意外なところでした。
まあ、物心ついた時から絵はすごい描くのが大好きで、まあ、本当にずっと描いてたんですけれども、
はい、
その動きを描くっていうのに興味を持ち始めたのは多分小学校の高学年ぐらいの時ですね。
はい、
その時の美術の先生が、まあ、たまたま小学校で改装工事をしていて、たくさんこう工事の方が来られたんですけれども、その人たちを動く人、働く人たちをね、スケッチしてみようみたいな授業をされて、で、その動いてる人を描くっていう試みが初めてで、はい、すごく難しかったんですね。でもすごく楽しくて、ああ、なんかこの動きをつけるって、動いてるものを描くっていうのが面白いなって思ったんですよ。
あ、じゃあ何かアニメーション作品を見て、うん、これ私も作りたいとかそういうきっかけではなくて。
アニメーション、そういうふうに作りたいっていうよりは、最初はもうアニメーションを見るのが好きで、
はい。
まあ、なんでこの絵は、この、ボックスの中で動いてるんだろうっていう、こう仕組みがよくわからなかったんですね。その漫画とアニメの違いみたいなものが。はい、で、そのうち、そうですね、動きをつけるっていう、動きを描くっていうことに興味を持ち始めてから、あ、アニメーションっていうのは、こういうものなのかなっていう感じで、うん、まあいろいろ、あ、これが職業にできたら、うん、楽しいなって、ずっと一緒にね、ずっと書いていけるかなって思ったので、
はい、
でそこから、まあ、そうですね、アニメーションに進むために、はい、その学校を調べたりとかして、で、まあ、アニメーターになりたいって決めたのは中学2年生の時ですね。
結構早いですね。中学2年生でアニメーターになりたいと思ってからは、夢がぶれることはなかったというひろみさん。高校も行かなくてもいいとも思っていたそうです。ですが、親に説得されて高校は行きました。高校時代に3週間ほどアメリカでホームステイをした際、映画館で見た美女と野獣に魅了され、日本のアニメーションにはない美しさに触れてから、海外でもアニメーションを作りたいと思ったそうです。
学校にいる間に、まあ、アニメーションを学んでいる間に、じゃあ最初の何年かは日本でやって、その後に海外に出てみようっていう、こう計画を立てて、で、まあ何年か働いた後に、はい、まあいろいろと、まあアメリカの会社に自分の作品を送ったりとかして、その就職活動を続けてたんですけど、なかなかやっぱりビザの問題で、
はい、
うんうん、難しかった点があったので、結局、そのワーキングホリデーが使えるオーストラリアに来ることにしました。
じゃワーキングホリデーで来て、
最初は、はい。
この来てから、うん、オーストラリアの会社に応募したというか、という感じですか？
そうですね。日本を出る前に、一応、ディズニーの方に、送って、はい、審査してもらうように頼んでたんですけれども、その審査にものすごく、まあ、6ヶ月ぐらい時間が、とにかく時間がかかるので、
はい、
もう待ちきれなくて、来てしまって、で、現地の仕事で、現地のそのアニメーション会社があったので、そこでちょっと働きながら、機会を待っ で、もう幼いと全然進めてももらえないし、うん、その向こうが多分募集をかけてた時じゃないので、
うん、
あんまりこう興味を持ってもらえなかったっていうのはあったんですけども、ちょうど現地に来て働いてた時に、うん、そのやっぱり同じアニメーション業界なので、まあちょっと今ディズニーが人が足りなくてアシスタント探してるらしいよっていう話を聞いて、で電話をかけたらすぐに試験をさせてくれて、そこから
やっぱり来てみるもんです
ね。そうですね
オーストラリアに来てから仕事の仕方にも違いがあることに気づいたそうです。日本ではアニメーターが担当シーンを一貫して作画するのに対し、オーストラリアでは完全に分業化されているとひろみさんは話します。日本では作画監督がアニメーターの描いたレイアウトや原画に修正を加えるため、自分の絵と修正されたものを見比べながら学ぶことができ、その分アニメーターの技術が上がるスピードも速くなります。一方、オーストラリアでは指示をもとに自ら修正作業を重ねていかなければならないので、習得に時間がかかる面もあるそうです。また、職場文化に違いがあることに驚いたそうです。
オーストラリアにまず来て違うなって思ったのは、
はい、
こちらのアニメ業界の人って、
はい、
9時5時で帰るんですよね。定時で帰りますね、
はい。
で、それはかなり新鮮でしたね、私にとっては。
仕事の違いがあるにせよ、どちらも良い作品を作るための熱意は変わらないとひろみさんは話してくれました。ストーリーボードアーティストとして、初めの頃は自分の仕事を批判されると辛かったそうですが、だんだんそれを解消する力もついてきたとひろみさんは話します。
もうね、何年もやっていると、まあ批判というより、まあ、考え方の違いだなとか、うん、その人はこういう方向でやりたいから、やっぱり書いていかなきゃいけないとか、スタイルによって、うん、自分の今持っている、やっているスタイルはちょっと合わないから、うん、変えるように努力しなきゃいけないとか、そういう考え方に変わりますよね。うん。
嬉しかったこととかありましたか？今までこの、ストーリーボードアーティストとして。
そうですね。私が一番、まあ、個人的に嬉しいって感じるのは、やっぱり自分が尊敬している他のストーリーボードアーティストの方からお褒めの言葉をいただいたり、うん、すると、やっぱり自信につながりますよね。嬉しい
です。嬉しいですね、
はい。
これからアニメーターになりたい。アニメーション制作に関わりたいという方がいるかもしれません。どんな人が向いているのかをひろみさんに聞きました。
そうですね。まず、観察力がある人がアニメーターには向いてるんじゃないかなと思います。
はい。
はい。アニメーターは、やっぱりその人間から動物から、
はい。
時には物体の、こう、移動とかも、動作を作っていかなければいけないので、うん、そのメカニズムであったり、人体構造であったり、
はい、
筋肉の動きであったりとか、そういう細かいところまで観察して、どういうふうに動くんだろうって、まあ動き全体ですよね。
はい、
で、その上で、まあ、演技をつけていくなら、やっぱりその心理的なもので、どういうふうに表情が変わるのか、どういうリアクションを、キャラクターによって起こすのか、そういうのも考えないといけないので、うん、まず観察力、それからまあ、想像力ですね、やっぱり。
はい、
実際にないものも、うん、動かしたり、描いたりしていかなければいけないので、それと、まあ、コツコツ地道に頑張れる人ですかね。すごく、地道な作業が多いので、まあ、それは、2D をやるにしても 3D をやるにしてもかなりね、長く地道な努力というか作業になるので、
ええ、
うん、そういうのを楽しいと思って続けられる人であれば向いてると思います。
こちらでは学校に入る とか、そういう感じですかね。
そうですね。オーストラリアだと、確か、大学でいくつかアニメーションを教えてるところがあったと思います。その他にも多分専門学校であったりとか、うん、まあ今はもう若い人たちは、そのソーシャルメディアなんかを使ってたくさん情報があると思うので、はい、まあ自分でアニメーション始められるこうソフトみたいのもたくさん出回ってますし、
そうなんですね。
そうですね、はい。自分でいつでも始められると思います。
これからこういうことをやってみたいなっていう夢とか目標とかありますか？
そうですね。やっぱりこうやってきた中で、その自分の表現したいものっていうのができたかっていうと、そうでもないこともたくさんあるので、まあ、こう数年ぐらい、まあ、企画の仕事とか、企画にちょっと関わったりしている中で、まあ、だんだんと自分でも、自分の作品を作ってみたいなっていう気持ちが、高まってきたので、自分で企画して、自分でなんか作ったものを、ソーシャルメディアかなんかで発信していくのも楽しいだろうなと思ってます。
ストーリーボードアーティスト、クリアリーひろみさんにお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。